一咕噜巴的样一大刚啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊あやいこしね、
おはようございます。2010年2月14日、FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシ、第106回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、私、茅野史郎が進行を担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートははじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。昨日バンクーバーオリンピックが開幕しました。本日のこのスタジオのある二豚に子ども図書館の外ですが、寒さが厳しくなっております。アイヌ語で2月をハプラプチュと言います。それでは1時間お楽しみください。
最初のニュースはアイヌ民族共生空間11年度着手、2010年2月3日付北海道新聞第1面より、政府は2日アイヌ民族との共生の象徴となる空間の整備について2011年度中の本格着手を目指す方針を固めた。鳩山幸男首相の意向を受け、政府のアイヌ政策推進会議の座長を務める平野博文官房長官が11年度予算への反映を視野に具体像作りを急ぐよう指示した。同会議に設置した部会長佐々木俊和国立民族学博物館教授で検討を進める。民族共生の空間はアイヌ民族の歴史文化の展示のほか、伝統工芸の体験施設や全国の研究機関に散らばるアイヌ民族の遺骨を収める慰霊施設などを設置する大規模な公園を想定、北海道内での整備を軸に検討する。国や北海道はいわゆる伝統的生活空間再生事業として北海道内で体験施設整備など進めているが、共生空間はこうした交流の試みの集大成との位置づけだけでなく、慰霊施設などの設置によりアイヌ民族にとっての拠り所となる場所としたい考え。推進会議委員の高橋晴美知事はアイヌ民族と他の日本人との共生にとどまらず、世界の先住民族が集う場へ育てたいとの考えを示している。同会議は1月29日初会合で10年度末までに結論を出す方針を確認したが、平野氏が前倒しを指示、今年夏の11年度予算概算要求や年末の予算編成までに方向性が固まれば調査費などを計上したい考えだ。ただ厳しい財政事情から財政確保は難航も予想される。次のニュースです。チカップ美恵子さん死去、2010年2月6日付北海道新聞より、アイヌ文様刺繍家のチカップ美恵子、伊賀美恵子さんが5日午前11時22分、急性骨髄性白血病のため札幌市内の病院で死去した。61歳、釧路市出身。自宅は札幌市厚別区もみじ台東1。有志による送る会は6日午後6時、出棺は7日午前10時30分から、いずれも同市北区北12西4。ファミリア北十二条で、発起人代表は友人の上村義弘さん。16歳の頃からアイヌ文様刺繍をはじめ、1982年以降、国内外で刺繍展を開催する一方、講演活動や国際会議への参加などを通じて、 アイヌ民族の文化や人権、環境保護などを訴え続けた。85年、アイヌ民族研究の著作物、アイヌ民族誌に無断で写真を掲載されたことに対し、肖像権訴訟を起こし、88年9月に被告側が全面的に謝罪して和解が成立。民族復権運動に大きな役割を果たした。4年前に急性骨髄性白血病を発病。2009年から9年6月に講演活動を再開したが、同9月に再入院していた。2002年、これまでの活動を評価され、評論家の高良留美子さんが創設した女性文化賞を受賞。著書に最近出版されたカムイの言霊、物語が織りなすアイヌ文様、現代書簡のほか、森と大地の言い伝え、北海道新聞社、アイヌモシリの風、日本放送出版協会など、アイヌ民族の復権運動に尽力した故山本助恵家氏、長老は叔父にあたる。闘病の傍ら新書出版。チカップ美恵子さんは闘病生活の中、1月に札幌市内で自身初の本格的な作品展、カムイの言霊、物語が織りなすアイヌ文様詩集を開催し、新書も出版したばかりだった。昨年9月に再び入院したが、持ち前のエネルギーは消えず、友人らの応援もあって実現した作品展。白血病に負けるわけにはいかない。ぜひ会場に行くと誓っていたが、願いは叶わなかった。それだけに準備に奔走した札幌の写真家、酒井宏さんは、ぜひ本人にも足を運んでほしかった。彼女の作品にはアイヌ民族の人たちの思いが込められていたと惜しんだ。1月30日に出版した新書、カムイの言霊、物語が織りなすアイヌ文様の出版元、現代書館東京の菊池康弘社長も、アイヌ民族の魂についてもっと書きたい、伝えたいと話していたのに、と声を詰まらせた。チカップさんが1985年、滅びゆくアイヌ民族とした研究書に自分の写真を無断で掲載したのは肖像権の侵害、民族の誇りを傷つけられたと監修者や出版社に対して起こした肖像権訴訟、3年後に和解が成立したが、北海道アイヌ協会の加藤忠理事長は、肖像権問題では風当たりも強く心の病むことが多かったと思う。心から冥福をお祈りしたいと語った。次のニュースです。アイヌ民族のミニ FM ピパウシ、2010年2月10日付北海道新聞現代河原版より、アイヌ語普及を目指す FM ピパウシ前二部谷アイヌ資料館館長で、元参院議員の故茅野茂さんが私財を投じ、2001年4月に開局した。茅野さんの次男で編成局長を務める茅野史郎さんに、先住民族専門放送の意義や課題を聞いた。FM ピパウシはアイヌ民族自らが発信する全国唯一のラジオ局です。9年近く放送を続けてきて実感するのは、アイヌ語が言語的なステータス、地位を獲得したということです。ラジオがきっかけでアイヌ語に関心を持つ人、学ぶ人の裾野が広がっています。ウエペケレ、昔話を番組で語ってもらうなど、アイヌ民族自身が自分たちの言葉を使う場もできました。課題は資金、ミニ FM では広告も見込めず、年間24万円の運営費は私の持ち出しになっています。先住民族の権利に関する国連宣言では、先住民族が独自のメディアを自分自身の言葉で設立する権利などが書かれています。アイヌ民族も独自の放送局を持つ権利があると考えています。これから取り組みたいのはインターネットテレビ放送、アイヌ語の発音の口の動きや伝統的な織物の織り方など映像で紹介したい情報も多くあります。台湾をはじめ、海外では先住民族専門テレビが広まり、 日本に比べメディアの取り組みが進んでいると感じています。市民の情報選択の幅を広げるために様々なメディアがあった方がいい。先住民族からの情報発信はグローバル化、多数決の原理である物事が改憲される社会の在り方に異を唱えるきっかけになる。アイヌ民族の理解者が増えれば、権利を求める働きかけの力にもなります。一方、先住民族の情報発信が自助努力だけで良いのか、それとも公的支援が必要なのかは、今後議論すべき課題ではないでしょうか。四郎さん、何かありますか。
はい、チカップ美恵子さんがですね、亡くなったという、まあ、訃報がありました。61歳でまだ若い方なんですが、まあ、肖像権裁判などでですね、戦った方が亡くなって、まあ、いろいろな著作物も残されているわけですけれども、まあ、若くて亡くなって、まあ、惜しい人を失ったなというようなことを今日考えました。
担当は茅野智子でした。